はい、それでは最後のテーマですね。最後のこの政治ニュースのテーマは自民党の組織ということで、まず自民党ですけれども、テキスト22ページにもありますように、1955年に自由党と日本民主党が合併して成立した政党で、戦後の二大政党の一つで、戦前の二大政党の一つである立憲政友会の流れを組み、戦後の一時期を除いて結党以来ほぼ一貫して議会で多数を占め、与党の立場にある政党であるということで、この自民党の組織について見ていきましょうということなんですね。で、自民党のトップはご存知のように総裁ですと。現総裁は麻生太郎総理大臣ですね。自民党という党は結党以来ほとんどの時期が与党であったので、実際には自民党総裁イコール内閣総理大臣であったと。ちなみに自民党総裁で内閣総理大臣に就任しなかったのは河野洋平さんだけなんですね。で、テキスト22ページの真ん中のパラグラフですけれども、総裁は自民党の党則と総裁公選規定によって、党所属国会議員、党員、自由国民会議、会員及び国民政治協会会員による公選によって選ばれることを原則としているけれども、総裁が任期中にかけた場合で緊急の事態により正規の総裁選挙が行えない場合には、党大会に代わる両院議員総会において所属するすべての現職国会議員及び都道府県連合の代表者による投票によって新総裁を選出する場合もあるとしていますし、また事前の話し合いによって新総裁候補者を一本化して両院議員総会での承認を受けて新総裁を決定する場合もありますというふうに、基本的にはね、みんなで選びましょうとね、みんなで選びましょうとなっているんですけれども、談合もありよというふうにもなっている、非常にまあまあいい加減だなっていうような部分がありますと。で、総裁の任期は3年です。で、連続参選は禁止されておりますと。ね、任期は連続2期まで、連続参選は禁止されております。なお、中曽根康弘氏は、衆参同日選挙の対象理由に例外として、2期目の任期の1年間の延長を認められたと。このあたりも結構いい加減なんですね。まあ、そういった意味で小泉さんというのはやっぱり潔かったのかなというふうに感じられます。で、総裁の仕事というのは、党の最高責任者として、党を代表し、党も総理しています。また、幹事長、政調会長などの人事を行います。なお、総務会長は、総務会の5選で選ばれ、国会対策委員長は総務会の承認を経て、幹事長が決定することになっており、党則上は、総裁がこれらの人事に関する規定というものはないんですね。それでは、続きまして、テキスト24ページに参りましょう。今度は党三役と言われている幹事長、総務会長、政調会長について見ていきますね。幹事長というのは党三役の一つであり、自律上総裁に次ぐ党内ナンバー2の要職とされております。で、自民党の最高責任者である総裁は内閣総理大臣を兼務していることから、党務全般は幹事長が握っているんですと。ただし、自民党の参議院議員内に関する党務については参議院幹事長が担当しておりますということなんですね。で、幹事長の仕事何って言われると、一番大きな仕事は中ほどのパラグラフですね。そんな幹事長の最大の仕事は、選挙を指揮し勝利することです。幹事長は、立候補者に対する公認権を持ち、さらに党財政も管理しているため、公認と資金両面から党内において絶大な発言力を握ることになるのです。特に、衆議院選挙では、小選挙区制が導入されて公認漏れ候補が非公認で立候補して当選することが以前の中選挙区制に比べて格段に難しくなったことから、従来から大きかった幹事長の影響力がさらに増したと言われております。要はね、選挙の時に、その資金を配分するという権限と、そして公認を与えるという二つの権限を持っていますから、当然ね、人事と金を握ったら一番強いですということで、幹事長は、まあ、そういった意味ではもう総裁もしのぐ、まあ総裁をしのぐことはないんですけれども、まあ、党内ナンバー2ということなんですね。そういうような重要なポストに、あの、田中角栄氏は47歳で就任。これが自民党幹事長の最年少記録となっておりますということなんですね。続いて総務会長について見ていくんですけど、まず総務会について見ていきますね。総務会は自民党において党大会両院議員総会に次ぐ党の意思決定機関であり、常設機関としては党内最高意思決定機関なのですと。まあ、党大会とか両院議員総会というのはしょっちゅうあるわけじゃないですから、常設機関としてはこの総務会が党内の最高意思決定機関なんですね。で、総務会は31名の総務をもって構成され、党の運営及び国会活動に関する重要事項の審議決定をします。 幹事長をはじめとする党内人事の指名に関する承認権限も持っているのですが、総裁や幹事長に指名を一任する旨を事前に決議するか追認する例がほとんどなんですね。で、大事なのが次です。政府が国会に提出する法律案は閣議決定前に総務会で事前承認されることが原則となっております。総務会で可決された法案には党議拘束がかからないとする旨の文言がある場合を除いて党議拘束がかかることは慣例となっておりますということで、まあこの総務会での意思がね、自民党の意思であるというふうに考えていいわけなんですね。で、総務会長というのはこの総務会の議長を担当するポストなんですね。で、これはメンバーである総務の中から選ばれるわけなんですね。で、この総務会、このテキスト25ページのところに入りまして書いてありますように、4行目のところですか、総務会は党則上は多数決によって決議されますが、党内に亀裂を残さないため全会一致が原則となっています。総務会長はそのような総務会を取りまとめるため調整型の政治家が多く起用されておりますと、ね、基本的全会一致が原則なんですね。ですから、ね、根回しをしてきちんと調整をできる、ね、調整できる政治家じゃないと総務会長務まらないから、総務会長というのは調整型の政治家が多く起用されておりますということなんですね。それでは最後に政調会長、政務調査会長について見ていきますと。で、政務調査会というのがあるんですけれども、これは自民党の政策部会です。で、自民党国会議員と総裁が委嘱した学識経験者をもって構成され、党の政策調査と政策立案を担当し審議決定します。自民党が政策として採用する議案は、政務調査会の決議を経なければならず、ここも全会一致が原則となっておりますと。ということなんですね。ですからこれから皆さんがいろんな政治ニュースを見るときに、自民党のこういった組織、総裁であるとか幹事長、総務会長、政調会長について耳にすること、聞くこと、ね、見ること多いと思います。ですからそういったときには、それぞれの役職というのは、ポストというのはこういった役割があるんだということを知っていながら見るのと見ないのとはもう全然違いますので、この会員制 CD での解説を思い出しながら見ていただくと、より政治ニュースがよくわかるということになりますので、そういったふうな活用をどんどんしていただきたいと思います。ということで、今回12月10日号の経済ニュース編、そして政治ニュース編の解説の方、終わりにいたします。どうもありがとうございました。